どんぐりと山猫、宮沢賢治後編。よく見るとみんなそれは赤いズボンを履いたどんぐりで、もうその数ときたら300でも効かないようでした。わーわーわーわー、みんな何か言ってるのです。
ああ来たな、ありのようにやってくる。おいさあ、早くベルを鳴らせ。今日はそこが日当たりがいいから、そこのとこの草を刈れ。
山猫は巻きタバコを投げ捨てて、大急ぎで馬車別当に言いつけました。馬車別当も大変慌てて、腰から大きな鎌を取り出してザックザックと山猫の前のとこの草を刈りました。そこへ四方の草の中からどんぐりどもがギラギラ光って飛び出して、わーわーわーわー言いました。馬車別当が今度は鈴をガランガランガランガランと振りました。音は茅の森にガランガランガランガランと響き、金のどんぐりどもは少し静かになりました。見ると山猫はもういつか黒い長いシュスの服を着て、もったいらしくどんぐりどもの前に座っていました。まるで奈良の大仏様に参詣するみんなの絵のようだと一郎は思いました。別当が今度は皮むちを2、3遍ヒューパチヒューパチッと鳴らしました。空が青く澄み渡り、どんぐりはピカピカして実にきれいでした。
裁判ももう今日で3日目だぞ。いい加減に仲直りをしたらどうだ。
山猫が少し心配そうに、それでも無理に威張って言いますと、どんぐりどもは口々に叫びました。
いえいえ、ダメです。なんと言ったって頭の尖ってるのが一番偉いんです。そして私が一番尖っています。
いいえ、違います。丸いのが偉いのです。一番丸いのは私です。
大きなことだよ。大きなのが一番偉いんだよ。私が一番大きいから私が偉いんだよ。
そうでないよ。私の方がよほど大きいと昨日もハンジさんがおっしゃったじゃないか。
ダメだい、そんなこと。背の高いのだよ。背の高いことなんだよ。
おしっこの偉い人だよ。おしっこをして決めるんだよ。
もうみんなガヤガヤガヤガヤ言って、何がなんだかまるで蜂の巣をつついたようで、わけがわからなくなりました。そこで山猫は叫びました。
やかましい、ここをなんと心得る。沈まれ沈まれ。
別当がムチをヒューパチッと鳴らしましたので、どんぐりどもはやっと沈まりました。山猫はピンとひげをひねって言いました。
裁判ももう今日で3日目だぞ。いい加減に仲直りしたらどうだ。
するともうどんぐりどもが口々に言いました。
いえいえ、ダメです。なんと言ったって頭の尖ってるのが一番偉いのです。
いいえ、違います。丸いのが偉いのです。
そうでないよ。大きなことだよ。
ガヤガヤガヤガヤ、もう何が何だかわからなくなりました。山猫が叫びました。
黙れやかましい、ここをなんと心得る。沈まれ沈まれ。
別当がムチをヒューパチッと鳴らしました。山猫がひげをピンとひねって言いました。
裁判ももう今日で3日目だぞ。いい加減に仲直りをしたらどうだ。
いえいえ、ダメです。頭の尖ったものが
ガヤガヤガヤガヤ、山猫が叫びました。
やかましい、ここをなんと心得る。沈まれ沈まれ。
別当がムチをヒューパチッと鳴らし、どんぐりはみんな沈まりました。山猫が一郎にそっと申しました。
この通りです。どうしたらいいでしょう。
一郎は笑って答えました。
そんならこう言い渡したらいいでしょう。この中で一番バカでめちゃくちゃでまるでなっていないようなのが一番偉いとね。僕お説教で聞いたんです。
山猫はなるほどというふうにうなずいて、それからいかにも気取ってシュスの着物の襟を開いて、黄色の陣羽織をちょっと出してどんぐりどもに申し渡しました。
よろしい、静かにしろ。申し渡しだ。この中で一番偉くなくて、バカでめちゃくちゃで点でなっていなくて、頭の潰れたようなやつが一番偉いのだ。
どんぐりはシーンとしてしまいました。それはそれはシーンとして固まってしまいました。そこで山猫は黒いシュスの服を脱いで、額の汗を拭いながら一郎の手を取りました。別当も大喜びで、五六遍鞭をヒューパチヒューパチヒューヒューパチと鳴らしました。山猫が言いました。
どうもありがとうございました。これほどのひどい裁判をまるで一分半で片付けてくださいました。どうかこれから私の裁判所の名誉判事になってください。これからもハガキがいったらどうか来てくださいませんか。その度にお礼はいたします。
承知しました。お礼なんかいりませんよ。
いいえ、お礼はどうか取ってください。私の人格に関わりますから。そしてこれからはハガキに金田一郎殿と書いて、こちらを裁判所としますが、ようございますか。
一郎が、構いませんと申しますと、山猫はまだ何か言いたそうにしばらくひげをひねって目をパチパチさせていましたが、とうとう決心したらしく言い出しました。
それからはがきの文句ですが、これからは用事これありにつき明日出頭すべしと書いてどうでしょう。
一郎は笑って言いました。
さあ、なんだか変ですね。そいつだけはやめた方がいいでしょう。
山猫はどうも言いようがまずかった、いかにも残念だというふうにしばらくひげをひねったまま下を向いていましたが、やっと諦めて言いました。
それでは文句は今までの通りにしましょう。そこで今日のお礼ですが、あなたは金のどんぐり一升と塩酒の頭とどっちをお好きですか。
金のどんぐりが好きです。
山猫は鮭の頭でなくてまあよかったというように口早に馬車別当に言いました。
どんぐりを一升早く持ってこい。一升に足りなかったら三木のどんぐりも混ぜてこい。早く。
別当はさっきのどんぐりをマスに入れて測って叫びました。
ちょうど一升あります。
山猫の陣羽織が風にバタバタ鳴りました。そこで山猫は大きく伸び上がって目をつぶって半分あくびをしながら言いました。
よし、早く馬車の支度をしろ。
白い大きなキノコでこしらえた馬車が引っ張り出されました。そしてなんだかネズミ色のおかしな形の馬がついています。
さあ、お家へお送りいたしましょう。
山猫が言いました。二人は馬車に乗り、別当はどんぐりのマスを馬車の中に入れました。
ヒューパチ、
馬車は草地を離れました。木や藪が煙のようにぐらぐら揺れました。一郎は金のどんぐりを見、山猫はとぼけた顔つきで遠くを見ていました。馬車が進むに従ってどんぐりはだんだん光が薄くなって、間もなく馬車が止まった時は当たり前の茶色のどんぐりに変わっていました。そして山猫の黄色な陣羽織も別当もキノコの馬車も一度に見えなくなって、一郎は自分の家の前にどんぐりを入れたマスを持って立っていました。それからあと山猫はいというはがきはもう来ませんでした。やっぱり出頭すべしと書いてもいいと言えばよかったと一郎は時々思うのです。おしまい。